飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。今月もお一方スタジオにお迎えしています。それでは自己紹介をお願いします。
はい、高森消防署予防係の御沢と申します。高森署に勤務して7年目になります。
御沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月は春の火災予防運動と焚き火火災ゼロ運動をテーマにお話ししていただきます。はじめに、春の火災予防運動とはどのような取り組みなのか教えてください。
はい、まず春は1年のうちで火災が発生しやすい時期にあたります。春の火災予防運動とは、この火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、火災による死傷者の減少と大切な財産の損失を低減させることを目的としています。飯田広域消防では、春の火災予防運動に合わせて、火災予防のための広報活動や店舗でのチラシ配布といった取り組みを毎年行っています。
次に、焚き火火災ゼロ運動はどのような取り組みなのか教えてください。
2月から4月にかけての時期は、焚き火などの屋外での火の取り扱いが起因する火災が多く発生する時期でもあります。消防署と消防団、市町村などが連携して、焚き火火災注意喚起の広報活動や、焚き火を行っている方への直接指導といった取り組みを行うのが焚き火火災ゼロ運動です。
そうなんですね。それでは、春の火災予防運動と焚き火火災ゼロ運動は具体的にどのくらいの期間行われるんでしょうか。
はい、春の火災予防運動は毎年3月1日から3月7日までの7日間、全国で実施されています。焚き火火災ゼロ運動は飯田広域消防独自の取り組みで、毎年3月1日から3月31日までの1ヶ月間実施しています。
春の時期というのはどのくらい火災が発生しているんでしょうか。
はい、まず昨年1年間に飯田下伊那地域では66件の火災が発生しました。このうち2月から4月までの3ヶ月間で約 40% にあたる26件の火災が発生しています。このように春の時期は火災が多く発生しています。火災の原因はタバコやコンロが挙げられますが、飯田下伊那地域で発生した火災の原因で最も多いのは、実は焚き火なんです。飯田下伊那には田畑や果樹園が多くあり、土手や枯れ草や剪定枝、落ち葉などの焚き火をする機会が多いといった要因があります。また冬から春にかけては空気が乾燥し、風が強い日が多い傾向にあります。焚き火の実施中にその場を離れたり、目を離したことにより付近の枯れ草など燃えやすいものに燃え広がって自分で消火できなくなる事例や、焚き火が終わった後の消火が不十分であったため再び燃え出した事例も多くあります。水バケツなど消火するための準備を全くしていなかったという事例もありました。
そうなんですね。それでは、焚き火を行うときに気をつけること、注意する点を教えてください。
はい、焚き火など野外で火を取り扱うときは、まず最寄りの消防署へ連絡をしてください。直接来所されても電話でも差し支えありません。消防職員が焚き火を行う場所と日時、お名前や緊急時の電話番号を伺いますので、それらにお答えください。焚き火を行う前は風が強くないか、焚き火を実施しようとしている場所に燃えやすいものはないか確認してください。風が強いときは無理に行おうとせず、別の日に行うようにしましょう。また水バケツなど消火の準備を必ずしてください。火がついている間は決してその場を離れず、焚き火を終えるときは火が完全に消えたことを確認してください。
焚き火をするときに消防署へ連絡する必要があるんですね。
はい、そうなんです。火災と紛らわしい煙や火が発生する行為を行うときは、あらかじめ消防署へ届けなければならないと、 南信州広域連合火災予防条例で定められています。飯田下伊那地域で昨年1年間に発生した屋外での火の取り扱いが起因する火災のうち約 80% の火災ではこの事前連絡がされていませんでした。あらかじめ消防署へ焚き火の連絡をしていただくことで、焚き火を行う当事者の、防火意識を高めるという目的もあります。特にこれからの時期は空気が乾燥して火災が発生しやすくなります。焚き火が火災とならないよう十分注意して行っていただきたいと思います。また空気が乾燥しますので住宅火災にも十分気をつけてください。
今住宅火災の話が出ましたが、これからの時期は住宅火災も注意が必要なんですね。
はい、空気が乾燥しますので小さな火種から出火する恐れもありますし、ひとたび火災となると大規模に炎上する危険もあります。昨年発生した住宅火災は16件であり、このうち2月から4月までの間に約 40% にあたる7件が発生しました。これからの時期は住宅火災にも注意が必要です。主な原因としてはコンロの消し忘れ、タバコの不始末、ストーブの不適切な取り扱いなどから住宅火災が発生しています。近年は電気配線や家電製品など電気器具類を原因とする住宅火災が増加傾向にあります。
では住宅火災を予防するための対策を教えてください。
はい、住宅火災を予防するためにここで住宅火災命を守る10のポイントをご紹介します。
住宅火災命を守る10のポイントとは何でしょうか。
はい、住宅火災命を守る10のポイントとは4つの習慣と6つの対策を呼びかけています。まず火災の発生を防ぐために4つの習慣を守ってください。1つ目、寝タバコは絶対にしない、させない。2つ目、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3つ目、コンロを使うときは火のそばを離れない。4つ目、コンセントはホコリを清掃し不必要なプラグは抜くです。
なるほど、住宅火災の主な原因となっているものから火災を起こさないために習慣にすることが大切なんですね。次に6つの対策を教えてください。
はい、6つの対策とは万が一火災が発生しても被害を抑え命を守るために日頃から行う対策です。1つ目、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2つ目、火災の早期発見のため住宅火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。3つ目、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し寝具や衣類、カーテンは防炎品を使用する。4つ目、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し使い方を確認しておく。5つ目、高齢者や身体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6つ目、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行うです。
住宅火災を予防して命を守るための具体的な対策などがまとめられているんですね。
そうなんです、住宅火災を予防し命を守るため火災を起こさない、火災を広げない、早く気づいて避難できるようにするといった事前の対策が重要です。また火災はいつどこで起こるか分かりません。大切な命、家族、財産を守るため日頃から火災予防に取り組みましょう。
飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせということで高森消防署の御沢仁さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。